こんにちは。雨のうずめこと杉田穂高です。今日も前回の放送に引き続き、73年前まで日本人として暮らしていた台湾人の方々に、当時の日本人がどんな暮らしぶりをして、どんな人たちだったのか聞いてみました。73年前、少年兵として日本軍として働いていた翔さんにお話を伺うことができました。
今92歳、
92歳でした。
はい、そうすると戦争が終わった昭和20年の時っていうのは、
20歳ね、はい、はい、それで21歳の時に復員して、ビルマンのね、
ビルマン
の、ね、ビルマンのインバル作戦、
はい、
わかる？
はい、わかります。
はい、それに参加したの。
うん、インバル作戦に参加された方ってほとんど、
はい、
もう生きて帰れなかった。
そうです、そうです。
僕
よく帰られたけどね。
少年兵だったということですが、
台湾は植民地だったでしょ。植民地で兵隊にはなれないの、取らないの、招集令状というのはないんです。それでまあ志願させて、
志願なさった年は、
はい、
当時
17歳、
17歳
です。で、幸いに僕はパスして。
その訓練はやっぱり厳しかったですか？
いや、厳しいですよ。
志願するというのは実際どういうことだったんでしょうか？
それはすごく成績が優秀な、
300名のね、有志願兵を何するのに3000、10倍ぐらいのね、このほら台湾の戦が大きくかけていって、そういうことがあるってこと、この今の若い連中わからないでしょ。なんでお前そういうね、その戦時志願しているかしら、あんな馬鹿げたことでやるかしら、ね、言われてるから。
お国のために。
お国のため。
インパール作戦では10万人以上の犠牲者が出ていますが、
反抗作戦でね、もう本当に惨めなもんだったですよ。もうこっちはもう全然空軍の戦力がないから、もう一方的の、ね、戦争になってしまって、で逃げるだけがもう何よりのね、はい、
一方的な戦いで逃げるというのは大変だったんでしょうね。
食料は
何よ？
食べ物、
食べ物ですか？全然それ食べ物のところじゃない。もう逃げるだけがもう何よりですからね、命が大事だから。もう食べてないんですよ、1週間ぐらいずっと。いや、戦争中は絶対あってはならない。実際見ると本当にもう惨めなもんですよ。もうみすぼらしくてね、もうお互いに殺し合いだからね。
軍隊で辛かったこと、嫌だったことはありますか？
ビルマで前線でですよ、チャンゴルと言われたの、僕ら。悔しかったですよ、本当にね、銃を持って。
あ、
同じように国のためにね、命を捧げてね、来たのに、国を守るために僕は支配してきたんですよ。お前たちみたいにこのね、超エレで、ね、引っ張られてきたんじゃないの？
エリートです
そうですよ。だからお前チャンゴルと言われたから、この事件も大きかったですよね。でもそので相手は領官でしょ、軍曹らしいね。僕たちはもうただの一等兵だから。
私たちにはチャンコロという意味がよく分かりません。どういうことなんでしょうか？
なんでこの俺たちにね、そういう侮辱されないといけないかしらね。チャンコロちゅうのはしない死ぬのね、チャンコロでしょ。
私たち 今の日本人からすると台湾というのは日本よりもずっとずっと中国に近く見えるのでとても意外な感じがしました。
ヘイデンさんは毎食飯上げしないが2人の飯当番があってそのほら飯をあげないからで、あげたのはいいけどこの食器を下ろすのにどっか触っていってしまってそれで呼ばれて台湾の板がね殴られてねチャンゴロと言われてそれをねあの同じ同僚の相手がこういうことを、ね、不平をね持ち出してそれで南方のね台湾の人みんなこの盛り上がって何だろうことかと同じように命を捧げて、ね、国のために僕たちは支配してきたんだなっていうね。
このチャンコロと言った問題が大きくなり翔さんが反発し先々翔さんの運命を変えていったそんなことを話してくれました。
私が率先先頭へ立って何したいんですからでもこの責任者としてあくる日ね呼ばれて今方面軍勤務だったものがね明明の前線の林みたいに、はい、転属されて
大変な思いをして生き延びたわけですね。今日本人をまたご自身が日本人だったことをどう思いどう感じますでしょうか。
日本軍の兵隊として戦って、
はい、
なんかそういう辛い思いもされて、
はい、
日本に対するイメージってどうですか。
今でもまだ感謝してるけど日本の水雷艇の兵隊さんが高尾で下船する前にみんなに集合してで靴下持ってこいちでみんな靴下にあいわゆる2足ずつ持って行ってでってその時は台湾は環状でお米が取れなかった、ね、あの年はね。それでお米をね4つ袋に詰めて持っていく帰らせてくれて、まあ親心一のようなねこれを僕本当に日本の皆さんには感謝していますよ本当に、ね、
今の時々、はい、一つの中国って言って、
はい、
中国と台湾を統一しようとか台湾からも時々声が出るじゃないですか、
はい、
どう思われますか。
それはもう私はもう中国人にはなりたくないや。もうまあもろんなりたいって言ってももう終わりですから92歳でしょね。いつ帰るかわからんもんね。
翔さんから見て今の日本とアメリカはどんな風に見えますか。
だから今ね、はい、日本人はこの占領されてることを表にこのねその脅迫しないからね事実はもう本当に今占領されているんですよ。
占領されている日本をどう思いますか。
馬鹿らしくてこうねそうでしょ。この軍隊が占領ね占領国において占領国からお金を払って何、ね、守ってくれるという、はい、形はそういうのだけど実際的には占領
です。占領で、
ね、搾取されているという。
そうですよ、はい、もう本当に一日も早くねこの植民政策から、ね、脱出できるように私願ってるんですよ。戦争というものは絶対にあってはならない。これだけはね僕はいつも気がしています。この今の平和というのはねこれを、まあ、いかなることあってもこれ保っていく必要があると思う。北朝鮮という国は少しぐらい こうして米国人にね、当たるのもこれは悪くないと僕は思う。ね、サムラキは米国がもうアメリカどんどんどんどん何していくでしょう。北朝鮮の場合もね、こう馬鹿げたことをやってるけどね、少しぐらいね、こういう、ね、
逆らう人が、
ね、そうでないと。これは本物ですよ。で、白人はいいですね。今、このアジアにある国々は、日本200何万の命を犠牲にして、今、立ち上がらしてるでしょ。ね、その白人の植民地から、植民政策からね、追っ払ったでしょ。ね、この戦争がなかったとしたら、今どうなっとるかでしょ。これはもう奴らに分からせないと。これ事実ですよ。ね、ミャンマーとか、インドとか、このね、ね、マレーシアとか、こういう、ね、国々に。分からんでしょ、この若い世代は。自分の国があると思って。
ね、その前にね、あるのは当然だと思う。
日本がこれだけの犠牲を払って、お前たちをね、救ったと。こういう感謝の気持ちがないですよ。仮にこの、ね、日本のこの大東亜戦争なかったら、今どうなってるかっちゅう。そうでしょ。過去のことを分かっている、ね、この今のアジアの国民のね、庶民は、もうない、みんなほとんど、ね、投打してしまって、もう亡くなってるでし
ょ。インタビューの最後に、日本の若者に向けて何かアドバイスかメッセージをいただきたく、日本の国旗に署名と思いを綴っていただきました。どんなことを書いたのか読んでみてください。
我が愛する昔の祖国日本、永遠の繁栄を祈ります。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました。涙の出るようなお話でした。翔さんにとって日本っていうのは未だにふるさとであり、最も愛する国であり、いつまでも忘れられない懐かしい、そして未来永劫続いて光り輝いていてほしいという、そんな思いの国、そして象徴なんだと思います。私たち日本人がもうすでに忘れてしまった心が翔さんの中にはたくさんありました。優しい笑顔の中に生き延びるという強さをまざまざと見せてくださいました。
教育直後とかも少し覚えてたりしますか？
教育直後覚えてますよ。
あ、そうです
ね。どうしようしないのか。
はい、
はい、地主に我が構想構想国を始めること公園に徳を尋むこと信仰なり、我が親身欲中に欲行に目長心をいつにして、よよその美をなせるは、これ我が国体の成果にして、教育の延元また実にここに存す。何時親身不謀に行に敬帝に言うに、夫婦愛わし法有愛信じ、教権己を自し、博愛衆に及ぼし、学を治め、行を習い、もって知能を啓発し、特許を従順し、進んで公益を広め、政務を開き、常に国権を重んじ、国王に従い、一旦関係あれば有効に応じ、もって天上無機無の幸運を付与すべし、核のごときよ、一人一人が重量の親民たるのみならず、まだもって何時祖先の威風を減少するに至ら、この道を実に我が高層高層の一分にして、皆その徳をいつにせんことを恋ねが、明治23年10月30日、御命御事。で、
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの あの日本ではもう聞かれなくなって、
我々は知らないんです。
あの
教育直後っていうのは、今は軍隊、あの軍国主義を進める悪い教育みたいな変な教えになってるんですよ。
いやいや、そうじゃないですよ。
一刻も早く私たち日本人がアメリカの属国から独立し、若者が胸を張って生きれるような立派な国になり、世界を牽引できたらと切に願います。今日はありがとうございました。
皆さん頑張っていてもらいたいな、本当に、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にいい話をすごくいただきました。
ご苦労さんですよ。
ありがとうございます。
こっちはね、このわざわざこんなところまで、ね、このご同足いたい、
ね、ありがとうございます。
してもらって本当に
お昼までご馳走になって、ね、
はい。So no mama de